こんばんは、ロックニッツのたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、お聞きの皆さんもあるあるというか、多分そんな方多いと思いますが、頭の中にある曲が浮かんで離れないなんていうことありますよね。何をしていてもふとした時にその曲が浮かんで、繰り返し頭の中にあるっていう感じ、そんな時に曲のタイトルなどが分かっている場合は別にいいんですけど、分からないという時ありますよね。
ありますね。
そんな時ネットの歌詞で検索というものを利用している方多いと思うんですね、一部分を検索とか。私この間サビのところは出てくる、イントロも出てくる、ほぼ全曲出てくる、だけど歌詞何も出てこない、ああ気になる。でも安心してください、鼻歌検索というものがあるんです ね、
そうね。
私の鼻歌、しかも一部分だけのハーモニーで立ちどころに応えてくれました、
すごいよね。
すごいですね。ちなみに検索した曲は、The Blindness の Eternal Flame です。そうやって答えてきたんです。
あ、なるほどね。
そうなんです。すっきりいたしました。さてさて、今夜のこの放送の中で皆さんの頭に残る離れないなんていう曲があったら嬉しいですね。
そうね、はい、
今夜も90分お付き合いください。
よろしくお願いします。
それでは今日の番組のラインナップです。まずはじめは、私たちが好きな曲を勝手に選んだ聴いていただきたい一曲を紹介。この一曲を聴いてちょ、この曲のここが好きという一曲をご紹介します。続いて稲毛ケイズドリームの田中アートさんが登場。田中アート、俺にも言わせろ。今日のアーティストピックアップはボブ・ディラン。そして今月のケイズドリームレコメンドアーティストは田中アートさん大プッシュのグノーシスです。そして各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキー、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ、ロックラッシュレディオ、今日はこのコーナーからスタートです。この一曲を聴いてください。この一です。
はい、
私たちからの一曲を押し付けるコーナーですね。
はい、そうですね、久しぶりですね。
毎回さまざまなテーマでお送りしていますが、今回はこの曲のここが好きというテーマで選んでみました。
はい、
この曲のここが好き、聞いて。まず武見さんどうぞ。
はい、 U2 のWhere the streets have no name を選曲しました。放題が約束の地というんですけれども、このギターのリフが好きですね。先々週のね、放送で田中アートコーナーで U2 ピックアップしたじゃないですか、その時にね、 U2 ちょっといろいろと調べてたらですね、やっぱり U2 すごいな、かっこいいなと思いまして、で、まあ、ちょっと大まかに言ってU2 の魅力って、ボーカルのボノの情熱的な歌声と G.H. のギターサウンドかなって思うんですよ。で、 G.H. の特徴はですね、ディレイエフェクターを使った空間的なギタープレイがすごいなと。特にですね、この Where the streets have no name はギターリフが決め手の曲だと思うんですけど、まあ U2 の曲全般に言えるんだけど、特にね、この曲は楽曲のテンポに合わせてディレイを単音で弾くんですよ。 そうするとワンワンワンワンみたいな形でずっと音が回るんですけど、それは普天八分音符で返ってくるように設定してるんですね。でこれがまあ決め手なんだけど、興味がある方は検索してみてください、
ね、ググってみてください、
はい、GH の、ね、テクニックについていろいろと解説しているものがいっぱい出てきます、
ね、イントロもいいですもん ね。
この曲がまさにそういう形で作ってるんですけど、なるほどすごいなというふうに、ね、改めて思ったんですけれども、まあそういうところにもちょっとこう意識して聞いてもらうといいんじゃないかなと思います。聞いてください。 U2 でWhere the streets have no name。で Where the streets have no name でした。まあ浮遊感がねたまらなく心地いい曲ですよね。
いつ聴いてもかっこいいです ね、うん、よく晴れた日にこの曲で生放送スタートしたいなイントロを聞いて、ね、イントロでいっぱい喋れるなみたいな
、まあ、まあちょっとイントロ長いですからね。
そうそうそういやかっこいいですね、うんうん、で先ほど武美さんが言っていたようにギターのリフ、うん、気になった方は検索してみてください、
はい、ぜひぜひ。
ロックラッシュレディオこの1この曲のここが好き。続いては私から。今回私はデュエットいいな、ハーモニーがいいなという曲を選びました、う
ん、なるほど。
デュエットで大ヒットした曲、まあまあたくさんあるんですが、一緒に聴いていただきたいと、まず頭に浮かんだのが、思いついたのがこの曲でした。ゆったりとした綺麗なメロディー。このゆったり感がお二人の歌声を思う存分活かしているような気がするんですよね。名曲の多かった80年代後半に全米1位、世界中で大ヒットしました。アトランティックスター Always。
Girl, you are to me all that a woman should be.Dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above. And I know you'll stay this way for always. And we both know that
この曲のここが好き、デュエットいいな、私が選んだ一曲、アトランティックスターで Always でした。
はい、まあまあ、いい曲ね。
このバーバラさんは2代目のボーカリストなんですけれども、アトランティックスターの最盛期を支えた方ですよね、うん、この一曲を聴いてちょこの一、今回はこの曲のここが好きでした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんばんみ。
はい。もう今息、もうちょっとですね、あと一息、
はいはい、
自然
連続に行った方がいい。
あ、そうしましょう。
そうしましょう。
そうしましょう。はい、
こんばんにゃ。
こんばんは。
こんばんみ。
はい、来週からこれでいきたいと思います。でもこういうのって勢いづくんですよね。
あの、定番にしちゃえばいいんです
よ。そうなんです。はい、さあ行きましょうみたいな感じで、ね。はい、ではでは、今回はこのコーナーからいってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
ちょっと甘噛みしました。はい、今回はどのアーティストでしょう。
はい、今回はですね、本日5月24日が誕生日のボブ・ディランをピックアップしたいと思います。
ハッピーバースデー。
はい、ボブ・ディラン本日で84歳でございます。
すごいな。
まだまだ現役でございます。
素晴らしい、
ね、すごいですね。はい、アメリカ出身のシンガーソングライターで、1962年のデビュー以来60年以上にわたり多大な影響を与えてきたアーティストですね。もう田中さんはボブ・ディランはどういうイメージですか。
なんかちょっと神様的な感じですかね。
うん、まあまあまあ、そうね。
うん、すごいすごいっていうイメージしかないですね。もうずっといる人なんで、うん、音楽界にずっといるようなイメージですね。
まあ、ね、60年以上もうずっといますからね。
これはもう通らない人はいないですよね。うん、音楽好きになったら絶対名前は聞いてると思いますよね。
なんかこうどの辺のボブ・ディランはよく聞いてたとかある。
だ、ボブ・ディラン自体はそのあえてこう自分では聞いてなかったと思うんですけどね。うん、なんで知ってるんだかも覚えてないぐらいですからね。
うん、
僕世代とかがどうやって聞いたんだろうな、きっかけとかそういうのが全然思い出せないですね。うん、どこで知ったんだろうと思って今すごい巡ってるんですけど、もともと知ってたんじゃないかみたいな感じですね。俺
が作ったんじゃない
か。いやそうじゃなくて、なんか、
このきっかけでボブ・ディランを知ったとかじゃなくて、
そうですそうです。
もう物心ついて普通にあった時、音楽聴くようになった時には、まあ、ボブ・ディランっていうのがもう存在として、
そうですね、そんな感じでしたね。そうですね。
はい、ユキはボブ・ディランを。
私は風に吹かれていい曲だなって聞いた時に知ったっていうのが始まりですかね。
なるほどね。まあ、ボブ・ディランといえばね、やっぱりメッセージ色の強い歌詞がね、
うん、
そしてすごくこうパワフルで、うん、歌詞が強いっていうかね、
は
い、
そうですね。
うん、考えさせれる歌詞がね、特徴のシンガーソングライターかなと思うんですけど、
うん、
まあ、ボブ・ディランに影響を受けましたと言ってるアーティストがですね、うん、たくさんいるんですけど、まあ、もちろんビートルズ、ジョン・レノン、うん、
はい、
ジミー編だったり、
うん、
ルーリードとかね、はい、ブルース・スプリングスティーンとか、はい、ニール・ヤングとかも、うん、ここ数え出したらきりないんだけど、大物中の大物アーティストがボディーラインに影響を受けたっていうね。はい、まあ、年代的なところも世代的なところもあるんだけど、うん、今なんかちょっとこれ上げた感じの人たちって歌詞にすごくこだわりがある。
そうですね、うん、確かに確かに、
アーティストが多いから、うん、まあ、やっぱりそういう人たちはよりボブ・ディランの影響が強いんじゃないかなっていう感じがしますけどね。
そうですね。
うん、ただそのボブ・ディランが大好きだったアーティスト、影響を受けたアーティストって、
ボブ・ディランが好きだった、
そう、もともと好きだった人、
分かんないですね、誰なんだろう。
結構そのボブ・ディランのホークのね、はい、その当時やってたボブ・ディランのイメージだとちょっとあれって思うかもしれない。そうエルビス・プレスリー、
プレスリー今
さあ言おうとして
、私すごいなんかください。
振りゃよかったね、ジャニオッキー。
本当すごいびっくりした。
絶対出ないかなと思って。
でもあまりにもちょっと違いすぎるからどうしようかなと思って。
エルビスなん
ですよ。こういう時は自信持って言うもんですね。
言っちゃった方がいい、
ね。
はい、あとねリトル・リチャード。
もう
学生時代にこうボブ・ディランの夢はリトル・リチャードと共演することとかね書いてるくらい、まあ、これもね年代的な世代的なこうムーブメントのがあるかなと思うんですけど、まあ、そのボブ・ディランがもともとはエルビス・プレスリー、リトル・リチャードだったりがね大好きだったんだけれども、大学生になった頃にボブ・ディランがホークの父と呼ばれたウディ・ガツリーを聞いてですね衝撃を受けて、そこからホークソングに傾倒していくんですよボブ・ディラン。
なるほど、
はい、でその後1960年代初頭にアメリカでホークミュージックリバイバルって呼ばれるムーブメントが起こるんだけれども、ボブ・ディランが登場することによってですねホークブームが世界的に広がっていくということなんですね。そして先ほどユッキーが言ったですね風に吹かれて、1963年にリリースした風に吹かれての大ヒットによってですねボブ・ディランはホークの貴公子と呼ばれるようになるんですね。でアメリカで高まりを見せていた公民権運動の中でボブ・ディランの曲がプロテストソングとして扱われていくことに対して非常にボブ・ディラン自身がですね違和感を感じるようになっていくんですよ。そして1964年頃にですねビートルズ、ローリングストーンズ、アニマルズとかが活躍をし始めて刺激をボブ・ディランも受けるんですね。でまあもともとエルビスとか好きなロック少年だったので、そこからホークからロックサウンドにこう舵を切っていくんですけれども、まあホークソングって基本的にアコースティックギター1本持って弾き語りスタイルでしょ、はい、そうですね、まあそこにこうちょっとほらハープをね、はい、あのホルダーでつけてこう一人で吹いてっていう感じなんだけれども、ボブ・ディランはロック編成に変えていくんですね。その後リリースしたアルバムがヒットするんだけれども、もともとホークシンガーとしてのボブ・ディランを応援してた人っていうかファンだった人たちにはまあ当然のように裏切り者と酷評を受けるんですけど、まあただボブ・ディランはそこで自分のやりたいことをね貫き通していくんだけれども、そして1965年にリリースしたアルバム「追憶のハイウェイ61」というねアルバムが大ヒットしまして、エレクトロサウンドのボブ・ディランが認められるというか、もう周りを黙らせるという感じなんですよね。まあホークからホークロック、
はい、
うん、というようなものを確立したボブ・ディランなんですけれど、この頃のボブ・ディランはちょっとあれじゃない、はい、
ね、
聞いたりしてたじゃない、
そうですね、そこが一番多分聞いてますね、うん、そのロックになったというか、その強くのハイウェイ61ですか、そこのアルバムが一番印象なのかもしれないですね、でただそのアコースティックみたいな時のもなんだかすごい知ってるんですよね。音源とか持ってるわけでもないんですけど、結構聞いたような気がしますね、どこで聞いたんでしょうと思うぐらい、はい、な感じですね、ま
あ、でもいろんな曲ねやっぱりヒットしてるし、
生活の中でこういろんなとこで流れてたのかもしれないですね、その時ね。
そうですね、
まあ、ボブ・ディラン活動歴60年以上ありますので、今回はホークの、まあ、入り口から、このホークロックに行って、確立しましたよっていうとこまでの感じで今日はここまでにしようかなと思うんですが、また別の機会があったらね、その後のボブ・ディランなんかもやりたいなと思うんですけど、ここで田中敦さんの選曲で1曲ボブ・ディランの曲を聴くんですが、何という曲を。
はい、ボブ・ディランで Like a Rolling Stone。
You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was
hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone.
Bob Dylan、ライフはローリングストーンでした。
はい、まあかっこいいよね。
かっこいいですね。
まあ、これはまさにね、ボブ・ディランがフォークロック、
はい、
その当時のやっぱり代表曲かなと思うんですけど、アメリカ あのポップカルチャー情報誌でローリングストーンマガジンってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、あれの史上最高の名曲ランキングで1位をこの曲獲得してるんですけどね。はい、まあまあ、私なんかあのローリングストーンズなんかがねカバーした曲とか、
あ、そうですね、
そっちを聞いたのが最初かな。ストーンズのカバーが最初に聞いて、
あ、そうかもしれないです
ね、それで、まあ、そのボブ・ディランの方も聞いてっていう感じかな。最初だからあのこのボブ・ディランの Like a Rolling Stone っていう曲からローリングストーンズって名前をつけたのかなって勝手に思ってたから、
そう思いました。
違うんですね。マディ・ウォーターズのローリングストーンって曲があって、そこから、ローリングストーンズは撮ってるんだ。
そう思いました。この曲から来たんだと、
私もそう思ってました、
まあかっこいいよねこの曲は。
いや、かっこいいですね。
あとはまあ歌詞をね見ると非常に感慨深い歌詞なの で、ね、興味のある方はね訳詞なんかも見てもらうといいんじゃないかなと思います。
そうですね。
田中アートのアーティストピックアップ、今回は今日84歳のお誕生日を迎えたボブ・ディランさんでした。続いてケイズドリーム5月のレコメンドアーティストです。田中アートさん、お願いします。
はい、グノーシスですね、
はい、25周年ということで、
そのうちの半分くらいは田中さんが一緒に歩んでるという、
ね、半分以上ですかね。
以上、
確かではないですが、
だいたいざっくりと。
そうですね。
グノーシスの田中さんだけが知ってる、実はこういうバンドなんだよっていう部分とかってありますか？意外なところ？
グノーシスがどう思われてるかが分かんないですけど、音がこうでかくて、
そうそう
で、うわーっていうイメージが多分あると思う。
強い感じがする。
そうですね。そう、ベースの中山くんとかはもう本当にオルタナの音楽がもう大ファンで、すごい詳しいというか、もういろいろこう知ってるんですよ、で、その結構中山をこう取り上げる人いないんですけど、その歴史とかもすごい詳しくて、ずっと話してられるような人間なんですね。こっちも飽きちゃうぐらいずっと喋ってる。
聞いてあげなさいよ。
で、それで、あの前、あのコロナの頃に配信やるの24時間とか撮ってる時に、
やってたもんね、
はい、その時深夜に朝の3時ぐらいから朝の7時ぐらいまでずっと中山に喋らせてくれて、三国志を喋らせてく
れて。喋ってましたか？
ずっと喋ってました。
すごーい、ギネス。
いやいや、一人喋りじゃないですよ。あの、相方
みんなで、
ね、誰かいますよ。
アーティストピックアップができますね。
そうですね。
はい、
じゃあ今度、呼んで、
三国志を、
三国志じゃなくてオルタナの歴史を、
はい、あの三国志言っていいよって言って呼んでオルタナを、
三国志も聞きたいけどね、
高井さん好きですもんね、歴史、ね、
まあまあ歴史好きなんで、はい、聞きたいですけど、
でもそこまでこうでそんなにいっぱい喋る方がいると思わなかったです。無口の方がこう集まってる。
ああ、だから無口じゃないですよみんな。
あの
どうしてもそのオルタナグランジ系のバンドって暗いとか、あの陰に入ってるとかいうイメージあるんですけど、そのまるっきり逆だと思いますよ、このバンドは。そのままそういう人もいますけどね、中には、ただ全然ですね、もう全然ポジティブですね多分。
ちょっと意外な一面を聞けて楽しかったです、
はい、
それでは今週の一曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。グノーシスでフォールウィンド。
ケイズドリーム5月のレコメンドアーティスト、グノーシスでフォールウィンドでした。
はい、いやいやいやいや、グノーシス、はい、まあなんかボーカルの鈴木くんなんかがね、はい、なんかスタジオ来たいって言ってたみたいな。
そうですね、はい、ね、ちょっと今度連れてきます。
ねえねえ、
お待ちしてます。
そうですね、な
んか会いたいよね、
うんうん、してた、また、ね、うん、スタジオに来てください。お待ちしてます、はい、田中鳩さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。